ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、エリ先生、お元気でしたか？
はい、元気でした。岡本さんは？
私も相変わらずね、本当に元気でおかげさまですね。まあこのね、もうかれこれね、ライブ配信も500日を突破して間もなく2年になろうとしていますね。
すごいです。
いやー、なんかね、こんなに続くとは思ってませんでしたし、まあ、あのささやかにね、こう細々とでもいいからこう続いて、まあ、縁のある人のね、こう気持ちの励みになればいいかなと思って、なんかだんだんランナーズハイじゃないですけど、こうね、やってると苦じゃなくなってきますね。
継続って簡単なので一番難しいと思うんですけど、秘訣なんですか？
やっぱりフィードバックをみんなからもらえるってことですよね。一方通行でだと苦しいと思うんですよ。だから YouTube にそのね、作った動画を上げるっていうのはちょっと自分途中でやめちゃうだろうなっていうか、できなくなっちゃうだろうなと思ったんですね。だって再生回数が伸びなかったら、すごくモチベーションダウンじゃないですか。
確かに、
ね。でもライブ配信だと、まあ、最初からね、ある程度こうね、読者の人とかいてくれたおかげなんですけど、コメントとかねしてくださる方があって、あ、ちゃんと聞いていると、こういうキャッチボールになるということで、あ、だったらば、なんかこう頑張ろうって気持ちが毎回起きましたよね。
もうプライベートとお仕事がもう同じような
ライフスタイル。あ、そうですね。まあ、仕事をしてるっていう、だから感覚はないですよね。私ね、なんていうかな、まあ、こういうこと言うと、なんていうか、こうすごくなんか自慢げに聞こえちゃうかもしれませんけど、なんかこういわゆるこう仕事っていうのを、まあ、あんま したことがないんですね。したことがないっていうのは、誤解しないでくださいね。普通にちゃんと会社に勤めたこともありますし、ね、このアルバイトしたことももちろんありますしね、普通にこのね、業務を行って対価をいただくっていうこともありますし、ただですね、基本的にその時その時の自分のこのなんていうかな、関心あること、そこにこのなんていうか、こう一生懸命になってたって感じですかね。その中でもずっとこう続いているのが、この仏教の教えを学んで、そして皆さんにこのお伝えするっていうね、こういう活動でしょうかね。
やっぱり好きっていうエネルギーは人に伝わりやすいなって。
好きじゃないんですよ。好きかって言われたら微妙ですよね。もっと好きなことって多分あると思うんですけど。
それは意外でした。
だけどこう一番なんかこう、みんなのこう何かのこう役に立てるというか、誰かの何かのためになれるっていうのは、自分の中では本当にね、この仏教の教えをこうね、こうやってこうお伝えすることなんだなっていうことですね。それが好きで好きでだからじゃなくて、やっぱこう必要としてる人がやっぱあるっていうことが、自分の続けているモチベーションなんだと思いますね。楽しいことっていうとね、多分世の中たくさんあるし、自分の好きな、いわゆるそういう意味での楽しいことっていうのはもっとあると思うんですけども、それやってるよりかは、なんかこうね、喜んでくれる人があるっていうことに、やっぱりこうな気持ちが向いくって感じですかね。
それはすごくわかりますね。
別に必要とされてなければね、別にいいし、必要とする人がいなければいいし、だけど必要とする人はどうもこうね、このありそうだということで、そういうことですかね。
やっぱり私も自分に人の役に立てる仕事ってなんだろうって考えた時に、ヨガだなっていうのが、一時期ちょっと英語の方に行きかけてたんですが、あ、違うな、居場所違うなって気づいて、ヨガの方に戻ってきたことがあって、やっぱりすごくそういった点で分かるんですけど、では好きなことを仕事にするっていうのはいいよっていう、世の中的にね、文化もあると思うんですが、それはちょっと違うっていう
感じ。そうですね、私の持論は、好きなことは仕事にするっていうの、好きなことを仕事にするっていうのは、どっちかというとこう否定派ですよね。
なぜですか？
やっぱりその好きなことを仕事にするっていうのは、まずむちゃくちゃ難しいんですよね。むちゃくちゃ難しいっていうか、やっぱりそのすごい努力が必要ですよね。好きなことで食べていくっていうのは本当ね、難しいですね。で、 努力だけで実現できるかっていうと、
うん、
そうとも言えないんですね、まあ、今だったらあのテレビゲームでねすごく上手でも、うん、そういうプロになって賞金もらえるとか、
うん、
そういうこの、まあ、職業としてのこの、
うん、
な要素っていうのができつつあると思いますけども、
うん、
まあ、一昔ぐらい前でこのファミコンにどれだけ上手くても、
うん、
ファミコン好きだからといってそれで職業にはなり得なかったじゃないですか、
うん、
うん、まあ、今はちょっと時代が違うからね、うん、あれですけれども、なので好きなことでもそこにあのいわゆるこう経済性がないと、
うん、
あの仕事にはなり得ないんですよね、うん、まあ、例えば何でしょうかね、このなんかありますかね、うん、好きで好きでたまらない、うん、まあ、めんことかね、ね、あの、うん、ベーゴマとかね、あの、うん、ベーゴマとかだったら今なんかベイブレードがあるから、
うん、
ベイブレードの達人になるとね、
うん、
それで食べていける、まあ、ちょっと難しいと思うんですけど、うん、めんことかだったらですね、あのどんなに好きでも、
うん、
あのそこに経済性がないのできっと、
うん
うん、それを仕事にはできないじゃないですか。だから好きなことを仕事にするっていう大前提は、
うん、
好きなことが仕事として成り立つ経済性があるかないかなんですよね、
うんうんうん、
だからその世の中でもうすでにこの成り立っている職業で自分はそれが好きだからそれを仕事にする、これはすごく正解だと思うんですよ、
うん、
で多く好きなことを仕事にするっていうのは、まあ、自分がこうね、うん、ただこうなんていうかこうやりたいっていうことで食べていく、うん
うん、
でそこにそれがこう仕事として成り立つのかっていうと、そこの検証がこうなされていないというか、
うんうんうん、
いうことがこう、うん、多いんですけど、
うん、
そこは非常にこう安易にね、勢いで考えちゃってるっていうところが多いように思うので、まあ、ちょっと待ってくださいって、仕事っていうのは本来こういうもんですよみたいな、
うんうん、
好きだからって仕事として成り立つかっていうと全く別の問題ですよってことですね、うん、これが第一的な理由 で2番目はですね、やっぱりこの好きなことを仕事にすると、
うん、
いろんな矛盾に苦しむんですね、
うんうん、それは、うん、
まあ一番価格ですよね、
うん、
ね、あの好きだからね、うん、もう喜んで食べてほしいと、だけどもお店としてね、うん、この儲けるためにはやっぱちゃんと利益を乗せなきゃいけないとね、
うん
うん、いうことでね、このそういうところにこの悩んだりとか、
うん、
そういうところでね、この苦しんだりとか、あるいは売り上げ上がらないからね、あの本当はこんなんやりたくないんだけど、この無理くりなんかこうね、あの化学調味料ぶち込んで、刺激的な味にするとかね、まあ、そういうのも本当はやりたくないけど、この食べていくためにはやんなきゃいけない、だったら好きなことが嫌いになっちゃうかもしれないし、
確かに会社に入ると物販ばかりしないといけない、
そうそうそうそう、ね、売り上げばっかりね、
うん、
別にそんな売り上げ上げるためとか、
うん、
ね、そういうんじゃなくてお客さんの喜ぶ顔が見たいのにみたいなね、そういう矛盾に苦しみますので、あんまりこう好きなことを仕事にするとそういう矛盾もはらんできますね、
確かに、どちらかというと好きを仕事にしようっていう考え派だったので、まあ、言われてみるとそうだなって思うところも、そうなんです、だ
からどうなりたいかなんですね、好きなことを、うん、好きな仕事をして、でも要はお金持ちになりたいのか、
うんうん
うんうん、そうじゃなくて好きなことをして、ね、うん、このこう皆さんのこう、うん、に喜んでほしいのかとかね、
やりがいがあると、
そうですね、
うん、
まあ、そこもねよく考えないといけないんですよ、
うん、
で多くの人が好きなことを仕事にしたいっていう人の頭の中を覗いてみると、
うん、
まあ、自分の好きなことをね、このねチャラリンってやって、
うん、
でこの結構大金持ちになるとかね、経済的にもこう豊かになるとか、うん、まあ、そういうなんかこのね、こうちょっとこう考えすごく楽観的ですよねみたいなこの考えの人多いと思うんですね、
うんうん、
だけど好きなことを仕事にする、うん、まず仕事として成り立てば、まあ、パチパチパチ、
うん、
でそこでね、このこうある程度こう、ね、納得できる、まあ、頑張ってこれだけ好きなことで頑張って得られたこう対価として満足できる、まあ、そういうお金が残ればさらにこうね、こう、まあ、ありがたいラッキーなことですよね、
うん、
でもこのそれ以上、例えばこのもっと経済的に恵まれたいとか、
うん、
お金持ちになっていろんなものを買いたいとか、
うん、
まあ、そうなってくると本来ですね、好きなことを仕事にして、好きなことをしてそういう時間をこうもっと使っていきたいっていうことだったのが、やっぱ目的はやっぱ変わっていくわけですよね、
うんうん、
で本来どっちが目的だったのか、でお金持ちになりたいんだったらば、お金持ちになれるような仕事を選んだ方がいいと思うんですよね。好きなことは趣味として、でこのお金稼げるこう、ね、仕事をこうしていった方が割り切れて私はいいと思いますね。だから贅沢なんですよね。贅沢っていう、まあ、こんなこと言ったらなんか説教してるみたいで怒られちゃうかもしれませんけど、好きなのにお金払ってみんな好きなことしてるわけじゃないですか。スカイダイバイングとかね、ボーリングとかね、カラオケとかね、みんな好きなことじゃないですか。それお金払ってカラオケボックス行ってやってるわけでしょ。でも好きなことでこのお金をもらいたいって思うわけだから、だからよほど頑張んなきゃいけないし、よほど喜んでもなきゃいけないし、よほど覚悟を決めて、ね、このみんなのためになるように、しないといけないですよね。まあ、そういう難しさがこうよく分かった上で、ね、自分はこれが好きだからこれでね、生きていきますとか、これ一本でやっていきますっていうだったらね、私はすごいなと思いますけど、多く好きなことを仕事にしませんかって言って、またそこにこうね、こう、ね、この飛びついてしまう人の中ですごく安易な考え方がね、多いんじゃないかなと思いますね。
そのバランスが取れれば一番いいですね。
まあ、バランス、そうですね。その難しさをね、よくこう知って、それでもっていうね、そういうことなのかどうかですよね。まあ結果的にね、私なんかね、この多分皆さんから好きなことを仕事にして生きている代表のように、このまあその一人のように見られてると思うんですよ。
そうなイメージでした。
そうですよね。で今事実そうだと思うんですよ、結果的には。本当にね、あの、まあ、罰が当たるのはまず私だと思ってますからね本当に、ね、皆さん本当にそういうことから言うと、自分はね、自分のためにこのいろんなね、こう時間を使えて恵まれてるなと思うんですけども、ただやっぱりこのここまでね、ある程度こう、一つのスタイルがこう固まっていくまでですね、すごくやっぱりこう、すごく大変でしたよね。それは多分普通に、なんかこのあのビジネスとしてこの別の仕事に同じだけの情熱とエネルギーを費やしていたならば、まあ、あのもっとね、あの経済的には、すごくこのお金持ちにはなったと思いますよね。だけど、まあ、今自分はそういうことから言うとこう、ね、自分の今関心あるテーマとかにこう、ね、自分の力のこう、ね、やっぱりこうもうほとんどこう使えることができるので、まあ、それは本当にね、幸せだなと思いますよね。ということで、まあ、苦労もね、やっぱり絶えない感じもしますよね。まあ、そうですね。それは多分ね、ヘイリー先生も同じじゃないかなと思いますね。
なんだか今日は岡門さんのビジネス論みたいな貴重なお話を聞いた。いや、
まあ、私のビジネス論は別に大した価値ありませんけども、ね、まあ、ね、現時点でのこの私のね、45歳のね、現時点での考えをここでね、吐露させていただきました。
いや、新鮮でした。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、私も YouTube させていただいています。よかったらエリヨガで検索してください。インスタグラム、エリヨガアンダーコーメでヨガにまつわる配信しています。またお友達になりましょう。
はい、毎朝8時から仏教のライブ配信をしています。皆さんのご質問やご相談にもね、その場でお答えさせていただいてますので、ぜひまたご参加いただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。